8月30日夜8時マジックワンズプレゼンツ開運フェスティバルの時間がやってまいりました。こんばんは、開運伝道師の福田修さんでございます。メンバーはヨハン&アクア&クレールでお届けいたします。こんばんは。
こんばんは。
はい、ということで7月最後ということですね。
はい、
はい、今日はですね、7月30日は我々ね、フラメンコのイベントがありましてですね、
はい、
今日は前日に収録させていただいているということで、
はい、
NG を出しても大丈夫と
、はい、
いうわけではなくね、生放送と一緒の感覚でやっていきましょうと、
はい、むしろかえって緊張するんですよね。これはまた、ね、今ドキドキしてますよかなり、
はい、もうね生放送ならば諦めがつくようなこともしっかりと録音して自分で聞き直すこともできますしね。
ですね、
はいはい、
そうですね。いい天気ですねいい天気。
ああ、天気も話題も。
あ、天気ってそっちですね。え？いや、勝手にウェザーと。
ウェザ
ー。あ、ウェザーなんや。
まあ、本来ならばね、天気の話題は NG なんですよね、明日。
そう。
そういうこと。
なるほど。あ、なるほど。
はい、こら
ということです。はい。はい、もうこんなうだうだでも突っ切っていくというような感じですね。
はい。
はい。最近の話題といえば、
はい、
ポケモン GO が日本でも公開されるとなりましてですね、まあ、アメリカで大ブームとなったものが日本にも波がやってきましてですね、まあね、この波に乗るのか乗らないのかということでですね、
はい、
まあ、私はね、元来ドラクエをやりすぎて目を悪くした、そしてドラクエをやめて目が復活したというのがありましてですね、ゲームは自分の中で結構封印しているものがありますので波に乗らないでおこうと思ってたんですけれども、
はい、
まあ、あまりにも周囲がやりすぎてて話題についていけないという寂しさからか1日遅れてポケモンをスタートしましてですね、
はい、
まあ、深めにはまっていると、
はい、
いうことですね。皆さんどうですか？
僕は公開初日に導入したんですけども、
はい、
まあ、いつの間にか修山先生にはレベル抜かれてましたね。
はい、はい、ありがとうございます。
僕はもうのんびり話題についていけたらなぐらいの感じでマイペースに合わせてもらってますね。
はい、クレルちゃんは？
はい、私もゆっくりとやっています、うん、
なるほど、
はい、
ということでですね、まあ、なんでもちょっと度が過ぎるというかですね、自制心というかですね、ちょっとその辺が自分の中ではやりすぎたなというのがあります。あと一番のこう痛かったなっていうのが、まあ、こっそり課金していたのがバレてしまったっていうところがちょっと自分の中では痛かったなという、ここだけはちょっとバレたくなかったところではありましたけれども、まあ、無料で楽しめる分でみんなでやっていけたらなと思っております。
でも、まあ、はい、お金を払ってやっぱ運営会社も、
はい、そうですね、
はい、
そうなんです。
そうです、
もう払う人がいてこそね、
はい、
はい、そうなんです。大事なことやと。
大事なことですよ。
はい、
感謝です。感謝。
まあ、そんな感じで、楽しめるもんは楽しみつつ、大事なことはですね、大事にしつつ、ね、このね、7月の終わり、8月、7月をね、しっかりと乗り切って、素敵な8月にしていけたらなと思っております。はい、ということで、はい、今月もやっていきましょう。福田修さんの
開運フェスティバル。
この番組はインターネットの開運ショップマジックワンズの提供でお送りいたします。
アクアとクレールの開運朗読コーナー。このコーナーはアクアとクレールの朗読によって皆さんに開運していただくコーナーとなります。朗読の原稿はアクアの兄のヨハンが書いてくれました。今日はどんな文章でしょうか？
はい、今日は、テキストを読まないと伝わらないであろう文章を書いてみました。
はいはい、なぜに
それを補うのもまた読み手の力なのかなと思いまして、
はい、はい、
いきなりなんですけど、うん、そういう試すようなことをしてみたんです。
なるほどね。文字を読みながら聞くからこそ理解できるようなことをラジオでお届けしようと。
はい。
まあ、はい、その前提があったのなら大変申し訳ないんですけど、はい、ある程度聞くだけで分かる文章に先僕書き換えましたね。
はい、
は
い、それでも伝われば
不可能だと。
なるほど。
はい、考えましたので。
はい。
はい、
わかりました。ちょっとまあまあちょっといつも以上にちょっと難易度が高いと。
そうですね、はい、初めて読んだ時ちょっと意味がわからない予測面もあり、
文字を見ながら読んでも意味がわからなかったと
そんな節もありますが、まあ深い季節に合った原稿だと思います。
わ、はい、うん、かりました。まあね、どこまで届くのかわからないですけれども、皆さんもね、もう目を閉じて文字を思い浮かべながら聞いていただければと思います。それではお願いします。
花火職人北村バクちゃうわ、やり直します、すいません。
はい、
はいはい、花火職人花村バクオのインタビュ
ー。本日インタビューさせていただきます花火職人花村バクオさんです。本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速ですが、花村さんが花火職人を目指したきっかけはどういったものなのでしょうか。
実はもともとそんなに花火が好きじゃなかったんです。
意外です。どうして嫌いだったんですか。
小さい頃にね、飼ってた犬は花火の音がするといつもいつも怯えてしまってね、それが本当にかわいそうで、幼い僕は一緒になってなんか花火に敵意を持っちゃってたんですね。恥ずかしい理由ですみません。
いえいえ、かわいいエピソードありがとうございます。花村さんにもそんな時期があったんですね。転機が訪れたのはいつだったんですか。
大学を卒業してから一旦普通の会社に就職したんですが、就職して1年目ぐらいの時だったと思うんですが、かなり大きな失敗をしてしまいまして、花入り油団子の生産ラインを点検している最中、隣に置かれていたニッケルの箱をひっくり返してしまい、花とニッケルが中和して2000個もの団子がダメになってしまったんです。その日の帰り道、とぼとぼ歩いていたのですが、ふと顔を上げると夜空に花火が咲いていたんです。
ちょっと待ってください。途中少し気になる部分があったんですけど、普通の会社っておっしゃいましたよね。
はい、主に教育機関にご利用いただいておりました。用途はあまり詳しく言えませんが、チョークのように使うそうです。
そうですか。
はい、それで夜空の花火を見て僕は思ったんです。ああ、僕がやってることは花火職人と同じなんだなと。でも同じ爆発なら花入り油団子を破裂させるよりも美しい花火で人々を感動させたいという思いがターニングポイントだったのかもしれませんね。
油団子って破裂させるものなんですね。あ、インタビューは以上です。本日は誠にありがとうございました。
ありがとうございました。花子、ご挨拶しなさい。ワン。
あら、かわいいですね。この子が花火の苦手な。
いえ、それは花剣の方ですね。花火の花が嫌いと書きます。花子は花火が好きなので、花火職人としても一緒に過ごしやすいですね。
名前が悪かったのでは。
はい、ありがとうございました。それでは先生に登場していただきましょう。当番組プロデューサー流さんでございます。
こんばんは、流です。
こんばんは、
どう評価しますか。いや、ちょっと一つだけ気になったのがですね、文章じゃなくてですね、はい、今日は、アクアの自分自身で演じた年齢ですかね、がちょっと分かりづらかったんですが。
そうですね、
ちょっとバラついたような気がするんですが、
普段より若めでやりましたね、はい、普段がだいたい50代のイメージなんですけど、はいはいはい、今回は30代ぐらいでいけたらなというイメージで、は
あ
は
あ、その30代ぐらいをずっと演じ切りました。ちょっとなんかバラつい
た時ありますけど、ありますけど、はい、その時の表現したかったのが、はい、そうですね、当たり前のように、はい、普通の会社ということを疑わない主人公を演じたかったんです、はいはい、うん、だから その時でハイが多分トーンが上がりすぎてしまったのかなと思います。花入り油団子を普通に売ってる会社に所属しているという主人公のその理念を、う
んうん、深い意味があったんですね。
ちょっと深すぎて意味がわからないという、
今日は最初にヨハンがその、意味をこう理解してほしいというところをですね、注意した 上にですね、そういう深いアクアのですね演技が入ったもんで余計わからなくなりました。
いや申し訳ないです、
うん、でも文章自体はそう、ちょっと書き換えてやりましたね。よくわかりましたよ。
花剣と花子っていうのが漢字で書いてあったらすごいわかりやすいんですけど、
そうだよね、
もともとは花剣の漢字の説明がないんですよ。
あ、なるほどね。はいはいはい、そうやからね。はいはいはい、わかりました。でもまあ、今こうやって説明してやっとわかると思いますけどね。でもまあ、どういうかね、インタビュー形式っていうのは初めてやったかな。
あ、そうかもしれないですね。
はい、まあ素直にこう入っていけると思いますけども、聞く方としてはどうですか。まあ別にお手のもんですよね、くれる方。
私ですか。そうですね、今日はちょっとアクア君に対してだいぶ楽させていただいたなっていう感じがありました。はい、
まあ2人の息のこのどう言いますか、合い具合っていうのが月々に、まあ、日に日にというか月々に分かってくると思いますので、うん、はい、まあ、その辺をみんな聞いてもらったらいいと思います。
はい、
はい、次の原稿もまた期待しております。
はい、ありがとうございます。ありがとうございます。
花入り油団子は美味しかったですか。
これ食べ物じゃないですか。
破裂しますからね。
はい、ということで、赤とくれるの開運朗読コーナーでした。月刊集山ダイジェスト、このコーナーは福田集山が来月の開運法をお届けするコーナーでございます。来月8月はですね、旧暦の言い方でですね、葉月と言います。葉っぱの月と書いて葉月ですね。由来としましては、まあ、木の葉が紅葉して落ちる月、葉落ちの月から来ているという説が有力ということでですね、まあ、実際の季節と旧暦のズレが、まあ、最もね、現れている名前に現れている月なのかなという気があります。そんなですね、まあ、旧暦暦の上では秋の月ということでですね、まあ、実際には葉が青々と茂る月というような形でですね、まあ、そういう意味の葉月でもいいのかなと思ったりもします。8月の大きなイベントとしましては、8月7日のですね、旧暦の七夕であったりとかですね、9日の旧暦の七夕ですね。8月7日は月遅れの七夕、8月9日は、旧暦の7月7日の旧暦七夕ということですね。まあ、こういう七夕と、お盆ですね。はい、8月の13日から、16日、地域によっては15日までというような形ですね。それと、まあ、地蔵盆というようなね、お盆がありましてですね、まあ、旧暦の7月24日ですね、ここで、まあ、月遅れて8月24日の地域もあれば、ですね、旧暦で26日の、8月26日の地域もあるというようなところでですね、この辺の行事を大切にしていくというのが一つの基本ではありますが、まあ、先月も言いましたが、七夕というのはですね、奇数のゾロ目、1月1日、3月3日、5月5日、7月7日、9月9日という、このね、数字、奇数、陽の数が重なるという時が、まあ、おめでたいということでですね、お祝いをしたりします。で、7月7日は、まあ、一番まあ、有名といえば有名なところなのでですね、皆さんも馴染みがあるとは思いますが、まあ、本質的には、旧暦の方が重要であると。旧暦がもともと何千年も、伝統的に、祝われてきたというような形ですね。そういう中でですね、日本のもともとあった風習と中国の風習が集合して今の日本の七夕となっているというような形ですね。この8月7日の月遅れの七夕というのはですね、仙台の七夕祭りが一番有名ではあるんですけれども、まあ、地域地域でこの月遅れの七夕を祝う地域は今でも多いです。そしてですね、まあ、青森の、ねぶた祭りとかもですね、まあ、8月2日から7日までのお祭りということでですね、起源の一つとしては、七夕のお祝いから派生していったという説もありますですね。はい、そのような形で、8月7日また旧暦のですね8月9日の、 旧暦七夕もね、もうしっかりと祝っていただければというようなことですね。まあ、もう願い事を紙に書くと叶いやすいというような、期間になりますので、ぜひともですね、自分の願いをはっきりさせると漠然と思うだけじゃなくてですね、文字にして紙にしたためるというような作業によってですね、まあ、潜在意識に願いが書き込まれるみたいな意味合いもありましたり、まあ、天に願いを届けるというような意味もありますので、ね、ぜひとも、紙に書いていただければと。まあ、より良いのは、短冊にですね、毛筆で書くのがより良いかなと。緑のペンであったら、願いが通じやすくなるとか、そういう要素もありますので、その辺を意識していただければなと思います。はい、なので、まあ、ぜひね、7月7日祝われた方も両方祝っていただければと思います。はい、そしてですね、8月もう一つは、お盆ですね。まあ、先祖崇拝というね、この、まあ、我々からしたら、ごくごく自然な宗教観ではあるんですけれども、東アジア特有の宗教観らしいんでですね、まあ、なかなかヨーロッパ系の方は、まあ、映画とか見てたらですね、お墓にお参りして、どのこの言うたりはしてはるんですけれども、先祖がですね、ご先祖様が、神様仏様のように自分たちにいい影響を与えるってくれると助けてくれるような発想っていうのはちょっとないようでですね、この、まあ、我々特有の、先祖観、宗教観、神様仏様ご先祖様というようなですね、日本人本来のですね宗教観を取り戻していくというようなことも大切なのかなと思います。そして、盆踊りとかいうイベントもですね、まあ、一つのお祭りにはなりますので、その辺に参加していただくことも重要になってくるのかなと。七夕の起源の一つの説なんですけれども、お盆が、15日。あ、すいません。この8月のお盆っていうのも、七夕のように月遅れのお盆が定着しているというような形で、もともとは旧暦の7月13日から16日までのものが月遅れで今されているというような状況なんですけれども、関東などでは7月新暦の今の暦の7月に、お盆がされてたりもします。まあ、そのような流れで、七夕お盆の準備を7日あたりから始めると、そしてそのお盆のものを備える棚とかから七夕という言葉が派生しているみたいなことも言われておりまして、ですね、まあ、それぐらいお盆は重要であるということですね。まあ、七夕だけでお祝いするのではなく、お盆とセットで、お祝いすることで、一つ完成されるというか、本来の目的、本来の意図が通じるというようなことですね。ですのでお盆もね、ぜひとも大切にしていただければと。そして、お盆をすることで、また9月からのですね、収穫の季節に向けてですね、一つの足がかりとなるような形にもなりますので、この辺をしっかりしていただければと思います。そして少し後にですね、地蔵盆というものがありまして、これはまあ、仏教的な地蔵菩薩というよりかは、日本古来の、まあ、道端の神様、神社に祀るような神様ではなく、街角の辻辻にいる道端の神様を、ね、路傍の神様を、お祭りしているものが、まあ、仏教が入ってくることによって お地蔵さんを置くようになったというような流れなので、まあ、本質的には、そのですね、地域土地土地の神様を祀っているというようなところですので、まあ、地蔵盆なども大切にしていただければなと思います。あとは、8月のイベントなどでは各地で花火大会が、開催されますですね。花火というのはですね、その打ち上がる火の力や音によってですね、邪気払いとか厄落としの効果があります。そして火だけだとちょっとね、リスクがあったりある部分もあるんですけれども、まあ、浴衣など和のものを合わせることで、より安全にですね、花火による開運ができますので、まあ、ちょっと浴衣までは大変だという方でもですね、うちわとか扇子など小物だけでも和のものを取り入れるようにしていただいてですね、花火を鑑賞していただければ、一つね、この夏の厄除け、厄落としになりますので、その辺も、取り入れながら8月をしっかりと開運できるようにイベントごと参加していっていただければと思います。ということで、月刊秀山ダイジェストのコーナーでした。 月占いのコーナー。このコーナーは来月1ヶ月間の運勢をその人の生まれ月で占った開運の道しるべでございます。それでは早速行ってみましょう。8月の運勢です。
1月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運が三角、金運、健康運が丸です。
はい、1月生まれの方ですね、人とのご縁を大切にするべき時になります。孤立すると失敗しますので、人間関係の円滑化を第一に考えましょう。
周りのことをよく考えてください。
2月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が丸、金運が二重丸です。
はい、2月生まれの方ですね、お金や実力を大いに蓄積するべき時になります。蓄積が不十分で勝負に出ても負けてしまいますので、今はとにかく貯めることを意識してください。
はい、貯めていいものを買いましょう。
3月生まれの人、恋愛運、金運、健康運が三角、仕事運、勉強運が丸です。
はい、3月生まれの方はですね、能ある鷹は爪を隠すというような時になります。徹底して無能を装うことで難を逃れますので、小さなプライドは捨てましょう。
鳩になりすましてください。
4月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて三角です。
はい、4月生まれの方ですね、海の苦しみに耐える時になります。もう少し耐えれば道は開けていきますので、あと少しの辛抱です。
はい、そのうちきっと慣れます。
5月生まれの人、金運、健康運が三角、恋愛運、仕事運、勉強運が丸です。
はい、5月生まれの方はですね、復活や再生、そして本来の自分に戻る時になります。迷いや不安もありますが、本来の自分の立ち位置に帰りましょう。
自分と向き合いましょう。
6月生まれの人、金運、健康運が丸、恋愛運、仕事運、勉強運が二重丸です。
はい、6月生まれの方はですね、立派な人に従う時になります。これまでの人間関係の蓄積がプラスに働きますので、よく良い指導者と仲間と共にですね、進んでいきましょう。
はい、立派な人がしっかり吟味しましょう。
7月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて三角です。
はい、7月生まれの人はですね、謙虚な姿勢が過ぎて卑屈になってマイナスに働いてしまう時になります。分別とプライドを持ってことに当たりましょう。
時には根拠のない自信も大事です。
8月生まれの人、金運が×、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が三角です。
はい、8月生まれの人はですね、家も職場も学校も居心地が悪い時になりますが、逃げ出すとより困ったことになります。3年間は踏みとどまる覚悟で辛抱しましょう。
はい、覚悟を決めましょう。
9月生まれの人、金運、健康運が丸、恋愛運、仕事運、勉強運が二重丸です。
はい、9月生まれの人はですね、一歩一歩正しい順序で進む時になります。積極的に出る必要はありません。プロセスを正確に踏みましょう。
下手に近道しようとしないでください。
10月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運が三角、金運、健康運が丸です。
はい、10月生まれの方はですね、物事が解決していく時になります。しかしこれから徐々に解決していくという進み具合なので、慎重にいきましょう。
はい、石橋を叩いて渡るくらいの感じでいきましょう。
11月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて三角です。
はい、11月生まれの人はですね、これまでのことを反省して改める時になります。飾らない心で素直な自分になりましょう。
正しい反省は次への大きなステップにもなります。
12月生まれの人、金運が三角、健康運、恋愛運が丸、仕事運、勉強運が二重丸です。
はい、12月生まれの人はですね、功績を立てる時になります。良き指導者と共に積極的に打って出ましょう。
はい、遠慮せずにがっつりいきましょう。
はい、ということでですね、 まあ比較的控えめな、人が多いですね。積極的に出ましょうの人は、ね、少ないですね。この比較的良かった9月の方も、ね、プロセスを正確に踏んで徐々に行きましょうという時なので、12月生まれの方ぐらいですね、積極的に行きましょうって方は。あと6月生まれの方はね、仲間と共に良き指導者と共に進むことで基地になりますというようなことですね。まあ後の方はですね、まあ、蓄積とか本来の自分に立ち返るか、ちょっと内省的な内面を上げていくというような作業ですね。まあ、結局は実際の行動で上げていくか、その前に自分の内面を上げていくかというようなところなので、まああまりね、まあぶっちゃけ基地とか京とか、まあ、丸とか松とか言ってますけれども、まあぶっちゃけそのようなことはもう気にせず、内面を上げるか行動に出るかどっちかぐらいの感覚でですね、積極的、意識的には積極的になって前向きになっていただければと思います。ですね、まあこれからね、体調が崩しやすい時に、崩れやすい時になってしまいますので、まあ、運動とか休憩のバランスですね、また水分取りながらも汗がちゃんと流せてないとちょっと体調崩すとかもありますので、水の循環ですね、体の中の水の循環を良くすることなどをね、意識していっていただければと思います。9月はですね、収穫の始まる秋のスタートの時ですね、春に蒔いた種がしっかり秋に収穫できるようにですね、8月はしっかりと育成をしていきましょう。ということで、今日お話しした内容やラジオのバックナンバーはマジックワンズのホームページで見ることができます。開運フェスティバルと検索をかけてください。次の放送は8月27日の午後8時からです。来月は皆さんがもっと開運していることを願っております。それではまた来月最後の土曜日にお会いいたしましょう。福田修さんの
開運フェスティバル。
この番組は転ばぬ先の魔法の杖マジックワンズの提供でお送りいたしました。